常識なダンススクール運営術、先生も生徒も喜ぶダンススクール。
本気で踊り、本気で学び、本気で楽しむ幸せ製造工場、ケンケンダンスファクトリー、ケンケンこと伊與田智子です。
インタビュアーの高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ケンケンさん。
はい、
ケンケンさんの、工場ダンススクールには、はいはい、高校生の、メンバーさんだったり、あとは外部講師として今、一緒に活動している高校生いると思うんですけど、彼女たちってやっぱりこう、ダンスは好きだけど職業にしていく、このあたりってリンクするんですか？
ああ、もうそうです。もうまさにそこはちょっと旬なネタなところではあるんですけど。もう、
はい。
なんかそれこそいろんな働き方が多分出てくると思うんですよね。なんかよく巷ではこう新卒の価値が、昔ってこう結構すごい新卒ってすごく貴重な存在というか
言われてましたね。
重宝されてた時代ってあったじゃないですか。はい、で今はちょっとその新卒の価値が、昔ほどではなくなってきたような話もちょっと聞いたりはするじゃないですか。
はい。
なんか割となんて言うんでしょう。こう、せっかく新卒で、こう、入社してくれたりとかしても、割とその、教育に時間やお金をかけた割に、長く続かないと、やっぱどうしてもやっぱ、どこかでスキルを持ってってくれてる人の方が、ありがたいみたいな。これちょっとダンスに置き換えると、なんか自分のところで育てるよりかは、よそでダンスをやってきて、そこで入ってもらう方が、やっぱ、即戦力にはなるじゃないですか。なんですけど、問題って結構そこで起こったりするんですよ。
はい。
なんか結構いろいろなダンススクールあるある問題事情って、
はい、
意外となんかその自分のとこで育った子より、やっぱよそからポットで入ってきた人が結構割と巻き起こすパターンがすごく多くて、そうっていうことは、私はちょっと今後は、やっぱり自分のとこで育ってきた子たちや、やっぱ信頼関係ちゃんと構築ができて、その先のそのファクトリーでのあり方を、やっぱりしっかり学んできた子たちとお仕事できたら嬉しいなっていうところが、今私の旬な希望な部分であって、それをね、どうやってアプローチしていくかっていうのがね、ちょっと課題なので、ちょっとね、今日はその辺の話をさせてもらえたらなと思うんですけど。は
い、確かに伝え方というか、理解してもらう方法ね。
そうなんですよ。少し迷っているのが、
はい、
夢や希望を与えるばっかりが全てではないとこう捉えるべきなのか、でも、ある一定の洗脳って大事じゃないですか。自分自身に思い込ませることって、結構私は大事だと思っていて、なんて言うんでしょう。コンプライアンスに引っかかるかもしれないですけど、多少のブラックもね、もう悪くはないよっていう、なんかそれが自分がね、ちゃんとこう、判断をする力がついたり、乗り越える力がついたり、何か目標や目的のためにそれをやりきる強さを持っているかっていうのって、なかなかこう、なんて言うんだろう、こう、やりやすさや楽しいの中では、やっぱいけれない部分ってすごくあったりするじゃないですか。なんかそういう部分が乗り越え方やその価値観ですよね。大変っていう部分の価値観が、なんで大変なのかっていうことや、乗り越えた先の景色みたいなものが、なんとなくこう、やわりわかると、やっぱその、なんて言うんだろう。大変だからやめちゃうみたいなのって、なんかもう少しその、新卒の価値を上げていくことにも、ちょっとつながっていくというか、そんなに簡単に捨てないでみたいな部分。だって新卒って1回しかないじゃないですか。
フレッシュな大事な。
次はもう大事な一回なわけですよ、で。そこの価値っていうものを、やっぱもう、なんていうか、本人たちが自覚するのも大事だし、なんかその自覚するための、なんか準備段階というか、なんかどういうことをこう、表現していくかっていうのも、私はすごく大事だなと思っていて、なんかそこをどうやって、まずはダンスっていう職業が、 なんかそのメディアで有名になるとか、なんかコンテストで1位になるとか、そういうことばかりではない。それもそれで目標の一個として、なんかそこは目標であって、なんか目的ではない部分ではあって、なんかいろいろやり方はあるよって。例えばダンスを通して人に感謝されるようになりたいとか、こういう人たちを救ってあげたいとか、なんかそういう希望が持てたときに、もう少し職業としてのあり方をちょっとこう伝えてあげられるのかなって思うと、やっぱその今後のね、ダンス人口がこれだけ増えてくるわけですよ。例えば私の外部講師で行ってる高校なんかに関しては、もう今年の1年生なんか、ほぼダンス経験者が来てるわけですよ。もう少し前なんかは割と初心者でも入れますかって言って、まあもちろん初心者も1年生にいるんだけど、でもやっぱり、SNS や、ね、そういうものでダンス目にしてるから、みんな上手なんですよ。やっぱある程度やっぱその、ダンス教室に通ったことないけど、家で、ずっとなんか YouTube 見て踊っ
そって
まし
か。
たっていう子が部員さんにいたりとかさ、ああ、そうなんだって言って、
触れてる
なん
わ
か
け
で
です
も、
ね。
そうだ、みんなで踊るのも楽しいよって言ってちょっとやったりはするんですけど、なんかそういうのももう含めて、やっぱみんな、やっぱその人口がすごく増えてきている中で、でも需要は絶対的に増えてるわけじゃないですか。だから結局のところ、ダンスを教えるというよりかは、ダンスの技術はもちろん磨いてはいくんですけど、まあそれをもって何を伝えていくことに、その仕事の魅力があるよっていう部分を、やっぱりもう少し伝えていかないといけないと同時に伝わりさえすれば、やっぱその仕事の価値ももう少し分かってもらいやすくなるし、で、なんかみんなのその貴重な時間、人生の中の貴重な時間を費やすに値するものなのかどうか、どうなのかっていうところって、これからはちょっと私たち大人がやっぱ示していく、なんか課題になるのかなっていうふうに、なんかそんなふうにも思ったりするんですけど、これもやっぱり高校生っていう、なんか特殊な年代と触れ合ってるからこそ、まあちょっと感じるのかななんていうふうにも思ったりするんですけどね。やっぱあれですよね。理念やビジョンやミッションって本当大事だなって最
そう
近
です す
ごい
ね。ないって
思い
逆
ま
に
す。
怖いですね。バラバラになるでしょうね。方向性
い
が
や、
と思い
本当
ます。
にあのね、ある先生がね、こんな言い方したんですけど、本当にね、車のね、スピードメーターと、あそこの、なんていうの、こう、ダッシュボードの下のところに、メーターがいっぱいあるじゃないですか。ガ
あ
ソ
り
リ
ま
ン
すね。
のメーターとか、エンジンのメーターとか、あれを見ないで運転してるのと一緒だって言われて、なるほどね、って。いや、だガソリンあとどれだけ残ってるの？って。今スピード何キロ出てるの？って。まあそれをなんかわかんない状態で走ってるのと一緒だよって。なんかやっぱその目的や目標だけでなく、やっぱそのお仕事としてあるべき姿とか理念とかビジョンでもミッションとかその辺はなんかまあないって、やっぱそれに等しいから。やっぱり考えていくのって大事だよって言われた時に私はーって思ったんですけど、なんかやっぱ教育機関なんかもね、割とそういう、なんて言うんでしょう、ちゃんとしたこう、設計書みたいなのってあるじゃないですか。学校としてのあり方みたいな部分っていうのって、合ってるか合ってないとかはまあ置いといての話ですけど、なんかそういうのがあると、やっぱりダンス教室とはいえ、まあそういう部分って結構すごい大事だななんていうふうに思ったりはするのでね。で、やっぱ新卒の価値を上げるためにも、あれですね。学生たちが、こうね、生き生き働ける場になるためにも、ちょっと、大人がやるべきことをちょっと考えなきゃいけないな、っていうふうに思った感じですけど、はい。
もうここすごく重要な部分が今日のお話の中には盛り込まれてましたね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ケンケンダンスファクトリーは工場長ケンケンが熱い時代を生きてきた大人たちも未来を担う若者たちもダンスを通じて自分の心と向き合い、みんなが一つになれる場所です。ケンケンダンスファクトリーの詳しい内容は概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。